江東区声の広報、平成26年9月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報9月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、23区発俳句教育、全小中学校で実施、専門講師を派遣、見て触れて感じて表現楽しいな。2、国民年金の届け出を忘れずに、会社を退職、配偶者扶養から外れた時など。3、平成27年度高等キッズクラブ、新規に7校を加え33校で開設。4、高齢者世帯への民間賃貸住宅斡旋、10月は窓口相談日を火曜、木曜に増設。5、豊洲地区パートタイム就職面接会、10月8日水曜、企業の担当者と直接面接。6、青年貢献制度、社会貢献型貢献人の養成へ、基礎講習受講のためのオリエンテーション、10月15日水曜、参加者募集。7、江東区権利擁護センター、安心高等、高齢者・障害者の支援や、青年貢献制度を推進。8、秋の全国交通安全運動、9月21日日曜から30日火曜。優しさが走るこの街、この道路。9、三島橋架け替え工事に伴う交通規制、車両通行止め、9月下旬から平成28年12月末予定。10、動物愛護週間、9月20日土曜から26日金曜。動物は愛情を持って終生飼育を。11、かわいい、ペットと暮らすルール。12、敬老の日は区内銭湯へ、9月15日月曜祝日。高齢者、子供は入浴無料。13、土のうを配布。今年最後、もしもの時の浸水被害に備えて。14、中小企業の経営者の方へ、従業員の福利厚生にかなる高騰。15、ベランダガーデニング講座、盆栽編。おしゃれな育て方を学び、参加者同士の交流を深めよう。16、エコックル高騰。皆既月食とアジアの星の物語、10月5日日曜、国際天文学連合会長の講演と星空観察。17、エコックル高等、環境学習プログラム、10月。18、ネイチャーリーダー講座、身近な自然を守り育て伝えるノウハウを学ぼう。19、秋から始まる平成26年度新規講座受講生、文化センター等8館で募集中。20、秋の高等文化芸術祭、区民の皆さんの力作を展示。21、高等シネマプラザ、9月27日土曜、映画、小早川家の秋、音声ガイド付き上映会。22、深川江戸資料館、伝統芸能公開、江戸の物売りと庶民芸、9月20日土曜。23、人権週間に向けて。24、お知らせ。25、講座催し物。26、保険。 27、観光書。28、その他。29、微妙な年頃、思春期の子供と暮らす。30、砂町文化センター、図書館リニューアルオープン、10月1日水曜。会議室を新設、9月30日火曜に内覧会を実施。31、区内高校生が癌を学習。癌研有明病院、癌研究所、医師看護師らの指導で現場を体験。32、江戸東京小名木川歴史散歩、猿江大島編。10月1日水曜から4日土曜、文化観光ガイドがご案内。33、東京シティフィル公開リハーサル、10月15日水曜。国際的に活躍、デリック井上が指揮、区民400人無料招待。34、高等暮らしガイド2015、広告事業主、区民サポーター募集。以上、目次です。本文に入ります。1、23区発、俳句教育、全小中学校で実施。専門講師を派遣。見て触れて、感じて表現、楽しいな。区では専門の講師を派遣して俳句授業の充実を図るなど、今年度から全小中学校で俳句教育を推進しています。すべての子どもたちが教室や屋外で見て、聞いて、触れて、感じた様々な物事を思い思いに俳句にすることで、楽しみながら表現力や感性を磨いています。著名な俳人と縁の深い本区の特色を生かした俳句教育。江東区は松尾芭蕉が深川芭蕉庵で多数の名句を残し、現代俳句に大きな足跡を記した石田波郷が砂町、現在の北砂2丁目に居住するなど、歴史的に俳句と深い縁があります。区ではこの特色を生かして、すべての子どもたちが俳句に親しむ町を目指し、高等学びスタンダード国語に俳句教育の実施を位置づけ、すべての児童生徒が授業やさまざまな機会に俳句に取り組めるようにしています。俳句作りで自信がついたよ。俳句は日常の何気ない観察や思いなどを575の計17音で気軽に表現できるので、作文が苦手な子どもでも楽しみながら作ることができます。区では俳句教育を通じて、言語力、表現力、感性を育てて、人にも自然にも優しくできる心を培うことを目指しています。俳句作りの授業では、自分の俳句が友達や先生から褒めてもらえて自信になったよ、と子どもたちも皆満面の笑顔を見せていました。著名な俳人らが指導。中学校俳句部。区立中学校では部活動としても俳句活動が行われています。俳句部は平成23年度に深川第七中学校を拠点として各中学校から参加した生徒で結成されました。現在11人の部員が在籍し、毎月1回、俳誌編集者や大学教授、著名な俳人や詩人などを講師に招き、吟行や句会などを行っています。なお、高等区立中学校に在籍する生徒は随時入部が可能です。俳句部の皆さんの作品。制服のどちらが涼し、紺と白。真夏に吟行中、自分のベスト、紺と友達のベスト、白。どっちが涼しげかなと思って読みました。いざ勝負。セミと網との一騎打ち。猿江恩賜公園で男の子が網を持っていたので、セミ取りをするのだと思って読みました。優秀作品の俳句集を作成、俳句大会を実施。区では今後すべての児童生徒が作った俳句の中から、 優秀な作品を収めた俳句集の作成を予定しています。さらに、日頃の学習成果の発表の場として、平成27年2月21日土曜に、区主催の俳句大会を行うなど、さらなる俳句教育の普及に努めていきます。問い合わせ先、学校支援課学校支援係、電話3647-9307。2、国民年金の届け入れを忘れずに、会社を退職、配偶者扶養から外れた時など、国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当する方は、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、各出張所で加入の届け入れが必要です。1、会社を退職したとき、厚生年金等の資格を喪失したとき、2、厚生年金等加入者に扶養されていた配偶者が扶養から外れたとき、3、外国から転入したとき、4、外国へ転出したとき、任意加入、ただし区役所でのみ受付。5、会社等に勤めていない方が20歳になったとき。6、年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき。なお、5、6以外の届け入れは、年金手帳等基礎年金番号が記載された書類が必要です。この他の必要添付書類はお問い合わせください。また、厚生年金等に加入するとき、国民年金第3号被保険者となる、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等への届け入れが必要です。届け入れを忘れると、将来年金を受給することができない場合がありますので、ご注意ください。厚生年金・国民年金第3号被保険者等の問い合わせ先、高等年金事務所亀戸 5-16-9、 電話 3683-1231、 問い合わせ先区民課年金係、電話3647-1131。 3. 平成27年度高等キッズクラブ、新規に7校を加え33校で開設。区では現在、放課後等に子どもたちが安全で安心して過ごすことのできる高等キッズクラブを26の小学校で実施しています。平成27年度からは新たに7校で開設し、33の小学校で高等キッズクラブを実施します。高等キッズクラブには、放課後子ども教室機能の A 登録と、学童クラブ機能の B 登録があります。B 登録では原則として、学校内に専用のスペースを設けて事業を運営します。第二辰巳小学校と千元立川小学校では、児童の収容対策上、当面は A 登録のみを実施し、B 登録は近隣の学童クラブで対応します。新規開設校の詳細は、10月下旬から各小学校で実施する予定の保護者説明会等でご案内します。平成27年度高等キッズクラブ新規開設校。学校名、所在地の順に読みます。辰巳小学校、辰巳 1-11-1。第二辰巳小学校、辰巳 1-1-22。A 登録のみ実施。千元立川小学校亀戸 9-22-4。 A 登録のみ実施。第一大島小学校大島 2-41-4。 第四砂町小学校南砂 2-13-18。 第七砂町小学校東砂 3-21-5。 なお、第七砂町学童クラブは高等キッズクラブ七砂 B 登録へ移行。豊洲西小学校豊洲 5-1-35。 児童の募集、 A 登録、平成27年3月募集開始予定。B 登録、学童クラブの募集と同時期12月を予定。問い合わせ先、放課後支援課支援係、電話3647-9308。 4. 高齢者世帯への民間賃貸住宅斡旋。10月は窓口相談日を火曜木曜に増設。区では毎週火曜に住宅にお困りの高齢者世帯の方を対象に、不動産団体の会員、不動産屋さんが相談窓口で、民間賃貸アパートや賃貸マンションの空き室情報をご案内しています。国が定める10月の住生活月間に合わせて、区では10月の第1から第4木曜まで、毎週木曜にも相談窓口を臨時開設します。この窓口では、建て替え等により転居を求められている方や、家賃負担が過重となり、より家賃の安い転居先を探している方、区外から江東区内に住む親族の近くに転居先を求める方等から、希望するお部屋の条件を聞きながら、団体の情報網を使い、空き室の情報を提供します。ご希望に合ったお部屋がありましたら、仲介業者である不動産屋さんに出向き、空き室を見るなどし、条件が合えば家主さんと契約していただきます。開設日時、毎週火曜及び10月2日、9日、16日、23日、木曜全4回の午後1時から4時、予約制、なお随時受付中。開設場所、住宅課、区役所5階2番窓口隣。相談員、江東区居住支援協議会会員、宅地建物取引主任者。対象、区内居住で65歳以上の一人暮らしで、自分で日常生活が可能な方、または65歳以上の方を含む60歳以上の自分で日常生活が可能な方で構成する世帯。申し込み、住宅課住宅指導係、電話3647-9473。 5. 豊洲地区パートタイム就職面接会、10月8日水曜。企業の担当者と直接面接。区ではパート就労に係る合同面接会をハローワーク木場と共催します。今回の就職面接会では、豊洲地区を中心に、就業場所がある企業8社程度が参加し、その企業の担当者と直接面接ができます。なお、参加企業は、おおむね開催日2週間前に、ハローワーク木場ホームページで紹介します。ホームページ、http://tokyo-ellork.jsite.mhlw.go.jp/list/kiba.html。 受付時間、10月8日水曜、午後1時半から3時半。場所、豊洲文化センター1階第5第6会議室、豊洲 2-2-18。 対象、パートタイム就労を希望する方。費用、無料。内容、事務系・経営作業等求人のある企業によるパート就職面接会。持ち物、履歴書、写真帳付。なお、面接は複数受けられますので、面接を希望する社数分ご用意ください。コピー化。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、経済課融資相談係。電話、3647-2331。求人企業内容に関すること。ハローワーク木場事業所第1部門。電話、3643-8605。6. 青年貢献制度。 社会貢献型後見人の養成へ、基礎講習受講のためのオリエンテーション、10月15日水曜、参加者募集。青年貢献制度は、認知症、精神障害、知的障害などの理由で判断能力が不十分な人が、財産管理や日常生活での契約などで不利益を被ったり、悪質商法の被害者になったりしないように支援する制度です。裁判所に選任された後見人が、本人の法的代理となって、本人の権利と財産を守ります。区では、親族や弁護士等の専門職以外で、地域で貢献業務を担っていただく、社会貢献型後見人の候補者を、青年貢献制度推進機関である、江東区権利擁護センターと共同して要請しています。東京都社会福祉協議会が実施する基礎講習、平成27年1月から2月の全5日間を、区の推薦で受講し、その後実習等を経て後見人候補者として登録されます。この基礎講習受講のためのオリエンテーションを開催しますので、受講希望の方はご参加ください。日時、10月15日水曜午後3時から4時半。場所、江東区文化センター6階第3会議室、東洋 4-11-3。対象、区内で貢献業務に関わる活動を継続的に行う意思があり、健康上の問題や時間的制約がない方。内容、区職員等による説明、推薦申込書、経歴書、作文用紙の配布。なお、申込書を後日提出してもらい、区で選考の上、東京都社会福祉協議会へ推薦。締め切り日、10月3日金曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、1、氏名、2、年齢、性別、3、郵便番号、住所、4、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所高齢者支援課高齢者相談係に郵送または窓口で、はがきを持参。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3647-4324、 ファックス3647-9247。 7. 江東区権利擁護センター安心高等。高齢者障害者の支援や青年貢献制度を推進。江東区権利擁護センター安心高等では、日常生活に不安のある高齢の方や障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、次のような支援を行っています。各種相談は無料でご利用いただけます。福祉サービス総合相談。福祉に関する情報提供、利用援助等、総合的な相談に応じます。弁護士、司法書士による相談、苦情相談。権利侵害や財産管理など専門的な相談に応じます。また、福祉サービス利用上の苦情解決に向けての助言・調整を行います。日時、火曜、午後2時から4時、予約制。日常生活自立支援事業。福祉サービスの利用や日常的な金銭管理が一人では困難な方の支援をします。なお、利用の際、サービス内容・利用時間により利用料が必要です。青年貢献制度の利用推進。判断能力が不十分な人の権利や財産を適正に守る青年貢献制度の利用相談、講習会の開催を行います。また、社会貢献型貢献人養成支援、法人貢献、法人貢献監督の受任を行います。問い合わせ先、権利擁護センター、安心高等、東洋 6-2-17 高齢者総合福祉センター2階。電話 3647-1710。ファックス 5683-1570。 8. 秋の全国交通安全運動、9月21日日曜から30日火曜。優しさが走るこの街、この道路。子供と高齢者の交通事故防止を運動の基本とし、秋の全国交通安全運動が行われます。重点は次の4つです。夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止、特に反射材用品等の着用の推進、及び自転車前照灯の点灯の徹底、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶、二輪車の交通事故防止。9月30日火曜は交通事故ゼロを目指す日です。子供や高齢者の交通事故は自宅付近の通い慣れた道で多く発生しています。慣れた道でも信号無視などの交通違反や飛び出しをせず、立ち止まって周囲の安全確認を徹底しましょう。また、歩きながらの携帯電話やスマートフォン、ゲーム機の利用は周囲への迷惑になるとともに、思わぬ事故につながることもあり、大変危険です。トップ、危険ドラッグ。危険ドラッグが原因の重大な事故が相次いで発生しています。危険ドラッグ等薬物使用は絶対にやめましょう。交通事故等の専門相談。区では交通事故及び交通問題に関して、示談方法、保険請求、調停手続きの進め方など、専門相談を行っています。日時、平日午前9時から午後4時。場所、江東区交通事故相談所、区役所2階。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。なお、電話相談も受付。電話、3646-4076。問い合わせ先、区交通対策課交通係、電話 3647-4784、 深川警察署交通総務係、電話 3641-0110、 上東警察署交通総務係、電話 3699-0110、 東京湾岸警察署交通総務係、電話3570-0110。 9. 三島橋架け替え工事に伴う交通規制、車両通行止め、9月下旬から平成28年12月末予定。老朽化した現在の三島橋を撤去し、地震時対策や急勾配の解消を図り、安全かつ快適な橋梁を再構築する架け替え工事に伴い、車両通行止め規制を行います。なお、歩行者、自転車利用の方は、仮人道橋を設置しますので通行できますが、現地の案内に従って注意してご通行ください。また、横実験川親水公園も三島橋付近が通行止めになりますので、ご注意ください。なお、北砂乗船場ボートは海砂橋付近へ移転します。水上アスレチックは通常通り利用できます。詳細は区ホームページをご覧ください。交通規制期間、9月下旬予定から平成28年12月末予定。なお、天候などの理由により期間が変更する場合があります。規制内容、現在三島橋のかかっている扇橋3丁目から北砂1丁目間の車両、自転車を除く通行止め。問い合わせ先、道路課橋梁係、電話 3647-9684。 10. 動物愛護週間、9月20日土曜から26日金曜。動物は愛情を持って習性飼育を。動物愛護週間は広く国民の間に、命あるものである動物の愛護と適正な飼育についての関心と理解を深めるために、 動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて設けられたものです。この機会に、私たちが飼っている動物、身近にいる動物たちについてもう一度考えてみましょう。動物は正しく習性飼育。飼い主は動物を飼育する場合、その習性や生理をよく理解し、愛情を持って習性飼育する責任があります。犬を飼う場合は、必ず飼い犬の登録をし、日頃から健康管理に気を配りましょう。また、犬には狂犬病の予防注射を年1回、4月から6月実施、必ず受けさせましょう。去勢不妊手術。繁殖を望まない場合は施しましょう。去勢不妊手術をすると性質がおとなしくなり、扱いやすくなるなどのメリットがあるほか、生殖器系の病気の予防にもなります。また区では飼い主のいない猫を対象に、去勢不妊手術費用の助成を行っています。猫の飼育は屋内で。現在の交通事情や住宅事情を考えると、都会で猫を飼う場合は、屋内で飼育することが望ましいと言えます。上下運動ができるよう家具の上などにも上がれるよう工夫をし、専用のトイレ、爪研ぎなどの用意や、去勢不妊手術を実施することが屋内飼育を成功させるコツです。犬の散歩はルールを守って。犬の散歩をするときは、犬をリードできちんとつなぎましょう。トイレは散歩の前に家で済ませましょう。もし散歩中におしっこをしてしまったときは、すぐに水で流し、糞をしたときは家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。みんなが気持ちよく暮らせるようルールを守って散歩させましょう。身元の表示。迷子になり飼い主の元に戻ることができない動物は少なくありません。飼い主の責任の所在を明らかにし、迷子になった動物の発見を容易にするためにも、犬には観察をつけ、猫やその他の動物には名札等をつけましょう。動物愛護・ふれあいフェスティバル。東京都では、環境省や動物愛護団体等とともに、動物愛護・ふれあいフェスティバルを行います。ぜひご来場ください。動物愛護ふれあいフェスティバル。宣誓、無責任飼い主ゼロ宣言。日時、9月23日火曜祝日、11時から16時。会場、上野恩賜公園内、噴水池前広場、上野動物園。内容、動物愛護セレモニー、パネル展示など。申し込み、当日直接会場へ。9月23日火曜祝日12時から16時30分。東京国立博物館平成館大講堂、台東区上野公園 13-9。動物愛護シンポジウム高齢者とペットの関わりについての講演等。定員390人。9月22日月曜正午までに。要申し込み。申し込み、電話で公益社団法人日本動物福祉協会、電話 5740-8856。 いずれも問い合わせ先、公益社団法人日本動物福祉協会、電話 5740-8856、 または東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課、電話 5320-4412。 ホームページ http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/index.html。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係、電話 3647-5844。 11
かわいいペットと暮らすルール。3、どうする？避難所などでの飼育。愛犬が他人のストレスに。災害時の避難生活ではペットがいると飼い主の心の支えになります。一方、臭い、吠えてうるさい、噛まれた、排泄物が不衛生などと他の方とトラブルになることもあります。多くの人が一緒に暮らす避難所では飼い主は普段よりも周囲に配慮が求められます。ペットの飼育・管理は飼い主の責任で行う必要がありますので、飼い主同士が協力して次のようなルール作りに取り組みましょう。ポイント1、避難所でのルール作り。飼育場所、清掃・消毒方法など。排泄場所、始末方法。餌の確保、餌やり場所の指定、餌やりの時間・方法。触れ合う時間、夜間を避けるなど。動物の健康管理。災害時は人も動物も多大なストレスを受け、物資も不足します。ペットの体調管理に注意しましょう。ブラッシングや爪切りなどの手入れ時の細やかな観察が重要です。またケージや敷物などをこまめに清掃しましょう。慣れない生活にペットは人間以上のストレスを感じがちなので、極力不安を取り除くよう心がけましょう。ポイント2、困った時は獣医師へ。災害時、東京都獣医師会所属の獣医師がペットの負傷や病気の治療、健康の相談を行います。活用しましょう。熱中症に注意。災害時はペットと一緒に避難所へ行くのが原則です。しかし、やむを得ず動物だけ車の中に残さなければならないときは、熱中症に注意が必要です。曇天や外気温が高くない日でも車内温度は想像以上に上昇します。ペットは人間以上に熱中症の危険が多いので、換気が行えるようにするとともに、水分補給を十分できるように配慮しましょう。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係、電話 3647-5844。 12、敬老の日は区内銭湯へ。9月15日月曜祝日、高齢者子供は入浴無料。9月15日月曜祝日は敬老の日です。この日、65歳以上の方と小学生以下の方は区内の銭湯を無料で利用できます。ご家族や仲間とみんなで楽しく入浴して銭湯の良さを実感してみてください。対象の方は各浴場でその旨を告げてご利用ください。浴場名、所在地の順に読みます。第二泉湯、ボタン 2-4-6、 白山湯、枝川 1-6-15、 コンパル湯、東洋 1-6-9、 第一弁天湯、東洋 1-25-10、 入松の湯、東洋 3-12-11、 辰巳湯、三好 1-2-3、 時和湯、時和 2-3-8、 竹の湯、森下 4-9-18、亀の湯、猿江 1-18-9、 日の出湯、住吉 2-5-14、 天神湯、亀戸 3-11-10、 高の湯、亀戸 5-9-7、 富山湯、亀戸 6-49-14、 第二久野湯、大島 1-36-6、 羅漢湯、大島 2-37-7、 竹の湯、大島 7-7-3、 春の湯、大島 7-25-14、 竹の湯、北砂 3-25-8、 桜湯、北砂 4-18-11、 亀の湯、北砂 4-20-25、 丸八湯、北砂 6-7-3、文化湯、 北砂 6-14-8、 久野湯南砂 1-14-9、 松島線南砂 2-28-15、 喜楽湯南砂 4-15-19、 富士の湯東砂 3-18-17、 旭湯東砂 7-15-1、 富士の湯東砂 8-20-16。 以上です。問い合わせ先、消費者センター、電話 5683-0321。 13、土のうを配布、今年最後、もしもの時の浸水被害に備えて。土のうは区指定日に配送。区では浸水被害を防ぐため、土のうを希望者に配布します。今回が今年最後のお知らせです。台風接近時などの直前対応は困難ですので、ぜひこの機会をご利用ください。配布した土のうについては、個人で日常管理、不要時の処分をお願いします。また土のうをお持ちの方で、袋が破損している場合は、袋のみの配布も行っています。なお、多量の場合など、配送できない場合があります。9月受付分の配送日、10月上旬の区が指定する日、申し込み、9月30日火曜までに、電話で河川公園課公務係、電話 3647-2538。 14、中小企業の経営者の方へ、従業員の福利厚生にかなる高騰。かなる高騰は、区の支援を受け、区内の中小企業で働く方とその家族の方々のために、総合的福利厚生事業を実施しています。現在、約4300人、約1000事業所の会員の皆さんが事業を利用し、大変ご好評をいただいています。福祉事業等の実施、会員の結婚、出産、銀婚、還暦、入院、死亡、家族含む、住宅災害、お子さんの小中学校入学などの際に、給付金を支給しています。また、バスツアーなどのイベントやディズニーランドなどの遊園施設が割引になり、宿泊旅行の補助もあります。健康維持管理を支援。会員の健康診断、人間ドック、脳ドックの利用補助。会員と家族のために日帰り温泉施設の割引利用など、健康の支援と補助をご用意しています。開放誌を発行。2ヶ月ごとに配布する開放誌では、話題の観劇、音楽、美術展やホテル食事券、プロ野球、大相撲などのチケットを特別会員価格で、また映画の前売り券を1000円で斡旋しています。入会できる方、1、区内の中小企業に勤務する方、および事業主の方、パート、契約社員、家族従業員を含む、2、区内の事業所に勤務されている方、在職証明が必要。3、区民で区外の事業所に勤務されている方、及び事業主の方。会費、入会金1人200円、月会費1人500円。なお、3の方は月会費700円。なお、事業主が負担する会費、入会金は、税法上の損金、または必要経費の対象となります。問い合わせ先、かなる高等事務局、火曜から土曜、電話 5634-0521。 15、ベランダガーデニング講座、盆栽編。おしゃれな育て方を学び、参加者同士の交流を深めよう。ベランダ利用のマナーを守って、和モダンでおしゃれな盆栽の育て方を学びながら、参加者同士の交流を深めます。日時、10月17日金曜、30日木曜、11月4日火曜。 午後2時から4時、全3回。場所、総合区民センター、大島 4-5-1。対象定員、区内在住で16歳以上の全会参加できる方25人、抽選。費用3000円、材料費等。内容、盆栽の基礎や樹木山野草を使った盆栽の育て方のコツ、楽しみ方など。なお、講座内で作ったミニ盆栽を持ち帰りいただきます。一時保育、1歳6ヶ月から就学前児童、無料、申し込み時、要予約。締め切り日、9月26日金曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、1、氏名と振り仮名、2、年齢、3、住所、4、電話番号、5、一時保育を希望する場合は、子供の氏名と振り仮名、性別、生年月日を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課 CIG 推進係へ、電話 3647-2079、なお、区ホームページからも申し込みできます。16、エコックル高等、皆既月食とアジアの星の物語、10月5日日曜、国際天文学連合会長の講演と星空観察。国立天文台名誉教授で国際天文学連合会長の海部則夫さんを講師に迎え、講演と観望会を行います。海部さんは電波天文学者として、延山の45メートル電波望遠鏡や、ハワイのスバル望遠鏡などの建設、星間分子の発見などを行う一方で、星や星座にまつわる物語への造詣も深く、アジア各国の星や星座の伝承民話を集めた、アジアの星物語の国際編集委員会委員長も務めています。ギリシャ神話とはまた違った、アジアや日本各地に伝わるお話も含めて、宇宙と私たちの身近な生活との関わりを、わかりやすくご紹介していただきます。講演後は海部さんへの質問コーナー、晴れていれば近くの公園で望遠鏡を使った観望会も行います。日時、10月5日日曜、午後3時半から6時半。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7。対象定員、小学生以上の方100人。申し込み順、小学生は保護者同伴。費用、無料。持ち物、筆記用具、懐中電灯、ほか。申し込み、9月15日、月曜祝日、午前9時から電話でエコックル高等。電話、3644-7130。17、エコックル高等環境学習プログラム、10月。秋から始めるエコライフ。日時、内容、次の通り。講座名、日程、内容、費用、持ち物、対象、定員の順に読みます。講座名、川の水質を調べてみよう。10月4日土曜、13時30分から15時30分。水の汚れってどんな風にして調べるのかな？近くの運河の水で水質検査をしてみよう。費用、無料。持ち物、水筒、帽子、手拭きタオル。小学生と同伴保護者12人。小学3年生以下、保護者同伴。幼児同伴、可。申し込み順。講座名、よく走るソーラーカー工作。10月4日土曜、13時30分から15時30分。太陽電池を使ったソーラーカーを組み立てて走らせてみよう。費用1500円。持ち物なし。小学3年生以上20人。申し込み順。講座名、もっと知りたい白髪染め、植物 100% ヘナ。10月5日日曜、 13時30分から15時40分。ヘナは植物由来の白髪染めです。髪質が蘇る魅力と効能を学びます。費用300円。持ち物、筆記用具。16歳以上、15人、申し込み順。講座名、佐々木博士のワクワク生き物探検隊、単発参加。10月12日日曜、9時30分から12時。自然案内人と一緒に親子で身近な自然を探検しながら、自然観察をします。費用、無料。持ち物、飲み物、筆記用具、帽子、雨具、タオル、虫除けスプレー、虫刺され薬。年長児から小学生と保護者、20組、40人。申し込み順。講座名、近郊の里山を訪ねる。10月13日月曜祝日、8時30分から16時。里山で人と自然のより良い関係を考えましょう。里山に暮らす生き物も観察します。場所、千葉印西の谷戸。集合、JR 西船橋駅、武蔵野線ホーム。10番線、南船橋川橋。費用、無料。交通費は自己負担。持ち物、弁当、飲み物、筆記用具、帽子、雨具、虫除けスプレー、交通費、長袖、長ズボン、しっかりした靴、毛登山靴や運動靴着用。小学生以上25人。小学生は保護者同伴。申し込み順。講座名、秋の親子で干潟観察会。荒川河口の新砂干潟の観察プラスクリーンアップ。10月25日土曜、10時30分から15時30分。講座、干潟の生き物、エコックル高等にて、の後、区内唯一の干潟の新砂干潟に貸切バスで移動して、野鳥・魚介類の観察と清掃保全をします。集合・解散・エコックル高等。費用、一組300円。持ち物、お弁当、飲み物、ゴム長靴、タオル、帽子、カッパまたはウィンドブレーカー、着替え、暑さよけグッズ、双眼鏡、お持ちの方。長袖着用。小学生と保護者25組50人。申し込み順。特に記載のない講座は、対象者以外の方、乳幼児等の入室参加はできません。以上です。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7、ほか。申し込み、9月15日月曜祝日、9時から電話で、エコックル高等。電話、3644-7130。開催日の延期について、高等区法8月11日号4面でご案内した、9月28日日曜開催予定であった、環境学習プログラム、ワンダーボックス、植物の種は動けるの?は、臨時休館のため開催を延期します。ご了承ください。18、ネイチャーリーダー講座。身近な自然を守り育て伝えるノウハウを学ぼう。講座では、区内のビオトープを意味するポケットエコスペース、PES の管理方法や自然環境調査を体験し、自然保護活動を行うために必要な知識と技術を習得できます。経験のない方も楽しく参加できます。日時、内容、次の通り。日時、10月7日火曜、19時から20時30分、講義。内容、開講式、導入、都市の生物多様性と市民活動。10月12日日曜、9時30分から15時30分、観察。都市の緑、江東区の自然、 私たちの活動。10月26日日曜、9時30分から12時、講義・観察。PES 環境保全実習第1回、環境管理作業の実態。11月1日土曜、9時30分から12時、講義・観察。PES 環境保全実習第2回、身近な自然の調べ方。11月7日金曜、19時から20時30分、講義。自然を守り育てる考え方、保全生態学の基礎。11月9日日曜、9時30分から12時、講義・観察。PES 環境保全実習第3回、自然の大切さの伝え方1。11月16日日曜、9時30分から12時、講義・観察。PES 環境保全実習第4回、自然の大切さの伝え方2。11月21日金曜、19時から20時30分、講義。話し合おう、これからのこと。並行式、キックオフ懇親会。以上です。場所、東京環境工科専門学校、墨田区高等橋 3-3-7、潮見さざ波公園 PES、潮見 1-29 先、エコックル高等、潮見 1-29-7 ほか、対象定員、区内在住または在勤で、高校生以上30歳未満の方20人、30歳以上の方20人、申し込み順。費用無料、交通費自己負担。締め切り日、9月24日水曜。申し込み、9月17日水曜から、電話で施設保全課庶務係。電話、3642-5099。なお、区ホームページからも申し込みできます。19。秋から始まる平成26年度新規講座受講生、文化センターなど8館で募集中。区内各文化センターと総合区民センターでは、この秋から始まる新規講座の受講生を募集中です。教養、手工芸、絵画、散策、語学などのほか、親子で参加できる講座など多彩なジャンルの139講座を開講予定です。募集案内は新聞折り込みなどでお届けしているカルチャーナビ高等9月号、9月10日発行でご案内しています。なお、区内公共施設や駅でも入手できます。締め切り日、9月24日水曜必着。砂町文化センターで実施する講座を除く。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、各文化センター等へ。施設名、電話の順に読みます。江東区文化センター、東洋 4-11-3。電話、3644-8111。森下文化センター、森下、3-12-17、電話、5600-8666。古石場文化センター、古石場 2-13-2、電話、5620-0224。豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、電話、3536-5061。亀戸文化センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ5階、電話 5626-2121。東大島文化センター、大島 8-33-9、電話 3681-6331。砂町文化センター、北砂 5-1-7、電話3640-1751。なお、9月30日火曜までは 改修工事のため、仮事務所、江東区文化センター内、電話 3644-8111。総合区民センター、大島 4-5-1、電話 3637-2261。以上です。20、秋の江東文化芸術祭、区民の皆さんの力作を展示。芸術の秋に様々な展示・大会が開催されます。区民の皆さんによる芸術作品をどうぞご覧ください。なお、出品料や作品企画等の詳細は、各文化センターに設置の募集要項をご参照ください。日時、9月23日、火曜祝日から、11月8日土曜。内容、次の通り。祭事名、展示大会日程の順に読みます。美術展、9月23日、火曜祝日から28日日曜。手工芸展、9月29日月曜から10月5日日曜。書道連盟展一般、教育部展子ども。10月7日火曜から13日月曜祝日。花展、10月18日土曜、19日日曜。茶会、10月19日日曜。川柳作品展、10月20日月曜から26日日曜。短歌大会、大会10月26日日曜。展示、10月29日水曜から11月3日月曜祝日。菊花展、10月26日日曜から11月8日土曜。なお、俳句大会は中止になりました。場所問い合わせ先、江東区文化センター、東洋 4-11-3、電話 3644-8111。21、江東シネマプラザ、9月27日土曜、映画小早川家の秋、音声ガイド付き上映会。音声ガイド付きで小津安二郎監督の小早川家の秋、1961年制作、35ミリフィルムを上映します。映画音声ガイドとは、目の不自由な人の映画鑑賞を音声によって手助けするもので、映画の登場人物の動作や場面状況を、もともとのセリフや想像の邪魔にならないように配慮しながらシナリオ化し、上映時に小型 FM ラジオを通してナレーションを流します。音声ガイドはボランティアグループ、江東シネマアイが制作しています。音声ガイドをご利用の場合は、イヤホン付きの小型 FM ラジオをお持ちください。若干貸し出しあり、興味をお持ちの方ならどなたでも聞くことができます。日時、9月27日土曜、昼の部、午後2時開演、夜の部、午後6時開演。費用、全席自由500円、付き添いの方も同額。なお、音声ガイドご利用の方はお申し出ください。監督、小津安二郎、出演、中村鴈治郎、原節子、司陽子、ほか。場所、問い合わせ先。古石場文化センター。古石場 2-13-2。電話、5620-0224。22。深川江戸資料館、伝統芸能公開。江戸の物売りと庶民芸。9月20日土曜。江戸の人々の暮らしを支えた様々な物売りや、街角を賑わせた大道芸を、常設展示室、江戸の街並みの中で再現します。夜明けとともに訪れる、あさり売りや、季節の風物詩、金魚売り、ところてん売りなど、江戸の賑わいを解説付きでお楽しみいただきます。日時、9月20日土曜、1、午後1時から1時40分。 午後2時半から3時10分。費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。なお、小中学生は保護者同伴。出演、日本大道芸、大道芸の会。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先。深川江戸資料館、白川、1-3-28 電話 3630-8625
23人権週間に向けて2インターネットの人権被害とその代償。人権侵害事案が増加。インターネット上に日記や画像を掲載する人が増えています。人と人とがつながりやすくなり、距離や時間の枠を超え、私たちに新しい世界をもたらしました。特に LINE や Facebook、Twitter などの SNS、ソーシャルネットワーキングサービスは、友人知人との輪が広がる便利な機能があり、日々のコミュニケーションを容易にしてくれます。しかし、利用が進む一方で、安易な書き込みなどが他の人の人権を傷つけることもあります。発覚しにくいネットいじめ。一部の子どもたちの間では、SNS でグループ設定した仲間内で、無視や悪口、写真の流出などのネットいじめが行われ、自殺や殺人に至った事件も報じられています。グループ間という閉じられた世界でのいじめは、外部から発覚しにくい上、エスカレートする傾向にあります。リベンジポルノの被害は深刻。振られた腹いせに、交際していた相手の裸の画像などをネット上に流出させる、いわゆるリベンジポルノが社会問題になっています。被害の多くが若年層の女性だと言われます。相手に嫌われたくない。信じているから大丈夫だと、画像などをやり取りするのは大変危険な行為です。一生苦しむネット被害。画像や文章がネット上に流出すると、コピーが点々と急速に拡散し、そのすべてを削除することは極めて困難です。掲載する側がほんの些細な気持ちでも、情報が残る限り、被害を受けた人は将来にわたって苦しみ続け、重大な人権侵害となります。ネット利用の自覚と責任。お互いの顔は見えなくても、ネットでつながった先にいるのは、心のある生身の人間です。そのことを絶対に忘れないでください。また、発信者が特定できないから何を書いても構わないと思うのは間違いです。捜査機関による発信者の特定は可能です。匿名の書き込みであっても責任が生じることを常に自覚して利用しましょう。問い合わせ先、人権推進課人権推進担当。電話 3647-1164。 24お知らせ。自転車保管場所コールセンターの業務委託事業者の募集。自転車保管場所2カ所と自転車コールセンターの業務を一括受託する事業者を公募します。詳細は区ホームページをご覧になるか、窓口でお問い合わせください。募集要項配布期間、9月29日月曜から10月6日月曜。問い合わせ先、交通対策課自転車対策係。電話 3647-4789。介護保険認定調査員、社会福祉協議会を募集。契約期間、10月22日水曜から平成27年3月、年度更新。対象定員、介護支援専門員の資格を有し、居宅介護支援事業所などに勤務していない方、おおむね65歳未満、若干名。報酬、1件あたり3600円、研修期間あり。内容、
区内での訪問調査及び調査票の作成。選考、書類及び面接。面接日、10月14日火曜。締め切り日、10月8日水曜筆着。申し込み、1、履歴書、写真添付。2、介護支援専門印象の写し。3、応募の動機を200字程度に記入したもの、様式自由を。郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、江東区社会福祉協議会総務課介護保険認定調査係へ、郵送または持参。電話、3647-5831。地区計画、臨海副都心有明北地区。原案の縦覧及び意見書提出。地区計画、臨海副都心有明北地区の変更原案を縦覧します。区域内の土地所有者、その他利害関係人は意見書を提出できます。縦覧期間、9月25日木曜から10月9日木曜。縦覧場所、都市計画課、区役所5階21番、及び東京都都市整備局都市計画課、都庁第二庁舎21階。提出期限、10月16日木曜筆着。提出先、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、東京都都市整備局都市計画課へ郵送または持参。問い合わせ先、都市計画課都市計画担当。電話、3647-9454。北砂3丁目から5丁目地区、防災まちづくり懇談会。日時、9月27日土曜、14時から15時30分。場所、砂町区民館、北砂 4-7-3。対象定員、北砂3丁目から5丁目地区の方、50人程度、申し込み順。費用無料。内容、1、専門家などの講演、一般的な密集市街地の現状と課題、防災対策について、北砂地区の現状と課題について。2、防災まちづくりに関する意見交換。グループに分かれて身近な問題点や課題などについて意見交換。申し込み、9月16日火曜から、電話または江東区不燃化相談ステーション、北砂 4-24-3、2階、および地域整備課、区役所5階23番にある申し込み書に、1、名前、2、住所、3、電話番号を記入し、江東区不燃化相談ステーションへ、ファクスまたは持参。月曜、火曜、金曜、11時から19時。土曜、日曜、10時から18時。電話、6666-0580。ファクス、6666-0521。問い合わせ先、地域整備課、不燃化推進係。電話、3647-9491。青年貢献相談会、予約制。権利擁護センターと司法書士がタッグを組んで相談会を実施します。認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な方の権利を守る青年貢献制度。福祉サービスに関するトラブルや疑問、遺言や相続手続きなどの相談に応じます。日時、10月11日土曜、10時から16時。場所、高齢者総合福祉センター、東洋 6-2-17。定員20人、申し込み順。費用無料。相談員、青年貢献センター、リーガルサポート東京、司法書士。講演、江東区。申し込み、9月16日火曜から、権利擁護センター、安心高等に電話または窓口で。電話、 3647-1710。平成27年度から区立小学校で使用する教科書が決定。区立小学校で来年度から使用される教科書が区教育委員会で採択されました。平成27年度から30年度までの4年間、次の教科書を使用します。科目、発行者の順に読みます。国語、三村図書出版。書写、三村図書出版。社会、東京書籍。地図、帝国書院。算数、東京書籍。理科、大日本図書。生活、東京書籍。音楽、教育出版。図画工作、海流堂出版。家庭、東京書籍。保健、学研教育未来。以上です。問い合わせ先、指導室事務係。電話、3647-9178。25、講座、催し物。児童会館、天体観望会、ベビーマッサージ。1、天体観望会、秋の夜空に浮かぶ月を見よう。日時、10月4日土曜、19時30分から20時30分。対象定員、どなたでも60人。抽選、結果は当選者にのみ、9月24日水曜、連絡。小学生以下は保護者の申し込みと当日の付き添いが必要。雨天曇天の場合は2階ホールで星空解説。2、ベビーマッサージ。日時、10月5日日曜、1、10時から10時40分、2、11時から11時40分、対象定員、区内在住で歩き始める前までの0歳児と母親、各回12組、抽選。結果は当選者にのみ、9月25日木曜連絡。お父さんもご一緒に。持ち物、バスタオル、飲み物。いずれも、場所、児童会館、住吉 1-9-8。費用、無料。締め切り日、9月20日土曜。申し込み、児童会館に、電話または窓口へ。電話、3633-6911。モダン館、モダンな食堂、子供遊び、講座、鉛筆の会。1、モダンな食堂へようこそ。日時、9月20日土曜、21日日曜、11時30分から16時。費用、1000円。内容、ボイルドポーク、ほか。コーヒー、または紅茶付き。各日、限定25食。申し込み、当日直接会場へ。2、モダン館、子供遊び。日時、9月20日土曜、14時から16時。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。3、お気軽講座、サロンデモダン。日時、9月26日金曜、14時から15時30分。定員30人、先着順。費用、500円。ドリンク代込み。申し込み、当日直接会場へ。4、鉛筆の会。日時、9月27日土曜、15時から。会場、14時30分。定員、10人、申し込み順。費用、予約、2500円。当日、2800円。出演、三遊亭鉛筆、吉也。内容、自分で自分の葬儀をやった男の話、ちきり伊勢屋、その2。申し込み、9月15日、月曜祝日から、電話で、深川東京モダン館。いずれも、場所、問い合わせ先、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。電話、5639-1776。ホームページ、http://www. fukagawatokyo.com/。 IT パーク高等パソコン教室。日時内容、10月分。詳細は、Kネットホームページ参照。ホームページ、http://www.k-net.koto.tokyo.jp/k_net/it_park/。すべての講座と IT 何でも相談およびパソコン開放日は予約制です。場所、IT パーク高等、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。対象定員、区内中小企業事業者、従業員の方。余裕があれば一般区民の方も可。各階12人。費用、無料。テキスト代は実費。申し込み、区内中小企業事業者、従業員の方。9月16日火曜13時から、IT パーク高等に、電話または窓口で。ファックス、メールでの受付は、同日14時から。区民の方、定員に余裕がある場合、9月20日土曜9時から、IT パーク高等に、電話または窓口で。ファックス、メールでの受付は、同日10時から。いずれも、IT パーク高等窓口、または、Kネットホームページにある申し込み用紙に、受講したい講座名、2講座まで、など、必要事項を記入。メールの場合は、件名に、パソコン教室受講希望と記載し、申し込んでください。問い合わせ先、IT パーク高等、火曜・金曜午前休館、日曜・月曜・木曜・祝日休館。電話、5626-0025、ファックス、3636-2641、E メール、admin@k-net.koto.tokyo.jp。 ハワイアンフラ受講生募集。1、朝コース。日時、10月21日から12月16日、11月25日を除く火曜、全8回。11時15分から12時15分。費用4480円。2、夜コース。日時、10月16日から12月18日、木曜、全10回、19時30分から20時30分、費用5600円。いずれも、場所、亀戸スポーツセンター、対象定員、区内在住、在勤、在学の15歳以上の方、中学生を除く。締め切り日、9月25日、木曜、必着。申し込み、往復はがきに、1、教室名、2、氏名、3、住所、4、年齢、5、性別、6、電話番号を記入し、郵便番号 136-0071、亀戸 8-22-1、亀戸スポーツセンターへ郵送、または窓口で。電話、5609-9571。ロコモ予防トレーニング。日時、1、水曜コース、9月24日から。2、木曜コース、9月25日から。3、金曜コース、9月26日から。4、火曜コース、9月30日から。各コース、毎週13時から13時45分、全10回。場所、亀戸スポーツセンター、亀戸 8-22-1。 対象定員、区内在住の18歳以上の方、各曜日5人、申し込み順。費用8000円。トレーニング室3ヶ月定期会員証代。 65歳以上の方は3250円。内容、筋肉や関節などの機能が低下し、要介護や寝たきりになるリスクの高い状態、ロコモティブシンドローム、運動器症候群を予防するため、体組成測定、テスト、およびトレーニングなどを実施。締め切り日、9月23日火曜祝日、18時。申し込み、9月16日火曜10時から亀戸スポーツセンターへ、電話または窓口で。電話、5609-9571。障害者の方のための区内観光ガイドツアー。日時、10月11日、18日、土曜全2回、雨天決行、10時から12時、集合解散、障害者福祉センター、場所、10月11日、深川東京モダン館から永代橋、10月18日、永代橋から門前仲町駅、対象定員、区内在住で障害者の方、および付き添いの方、計20人。公開抽選、9月24日水曜、14時30分から。介助が必要な方は、必ず付き添いの方と申し込みしてください。費用、地域活動支援センター、事業利用者負担金、1回240円。生活保護受給者、住民税非課税の方などは免除。内容、区内の観光スポットを区の文化観光ガイドと共に歩く街歩きツアー。手話通訳者が同行します。締め切り日、9月22日月曜必着。申し込み、往復はがきに、口座名、住所、氏名、年齢、電話、ファクス、番号、障害名、病名、障害の等級、車椅子の有無、付き添い者が同伴の場合のみ、付き添いの方の住所、氏名、電話、ファクス番号を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-7-2、障害者福祉センターへ郵送、または窓口、はがき1枚持参で、電話 3699-0316、ファクス3647-4918。認知症家族介護者教室交流会。認知症についての講話と家族介護者の交流会を行います。ぜひご参加ください。日時内容、次の通り。日時、10月25日土曜、14時から15時30分。施設名、会場。南砂高齢者在宅サービスセンター。南砂 2-3-5-102。内容、認知症サポーター養成講座。認知症の正しい理解と支援の方法についての講座と家族介護者の交流会。申し込み、問い合わせ先。南砂長寿サポートセンター。電話 3640-9851。10月30日木曜、14時から15時30分。高等ホーム、特別養護老人ホーム、東洋 2-1-2。内容、認知症の正しい理解、早期発見、かかりつけ医への相談の仕方などについて、認知症サポート員による講話と、家族介護者の交流会。申し込み、問い合わせ先。東洋長寿サポートセンター。電話、5665-4547。いずれも、定員20人申し込み順。費用無料。申し込み。9月16日火曜から電話で各長寿サポートセンター。高齢者家族介護教室。無料申し込み順。9月16日火曜から各施設に電話。介護に役立つ知識や技術を学びます。介護を行っている方など、どなたでも参加できます。定員はいずれも20人。日時、施設名、会場、内容の順に読みます。日時、10月11日土曜、 14時から15時30分。施設名、枝川高齢者在宅サービスセンター、枝川 1-8-15-101。電話、5632-2277。内容、アロマセラピストを招き、アロマによる認知症予防や、心身をリフレッシュする方法について学びます。10月18日土曜、14時から15時30分、亀戸高齢者在宅サービスセンター、亀戸 4-21-13、電話 5626-0130、薬が飲みにくい、服用を忘れてしまうという経験がある方へ、薬剤師が薬の服用と管理方法を説明します。10月18日土曜、14時から15時30分、アジサイ高齢者在宅サービスセンター、東砂 4-20-15、電話 5857-8231、医療用食品などを製造販売する業者を招いて、食べやすさに配慮した最新の介護食について学びます。10月25日土曜、13時30分から15時、白川高齢者在宅サービスセンター、白川 3-4-3-201、電話 3630-6591、インフルエンザやノロウイルスなどの感染症について、看護師が予防と対処法を説明します。10月25日土曜、14時から15時30分、ことぶき園高齢者在宅サービスセンター、北砂 2-1-16、電話3615-4850、家庭でも質が高く美味しい料理を作るため、管理栄養士が電子レンジでできる簡単レシピをご紹介します。10月25日土曜、14時30分から16時、特別養護老人ホーム、塩浜ホーム、塩浜 2-7-17、電話 5683-5571、インフルエンザやノロウイルスなどの感染症について、看護師が予防と対処法を説明します。以上です。26、保険。難病講演会。クローン病の治療と日常生活。クローン病は、消化管に慢性の炎症で潰瘍を引き起こし、腹痛や下痢などが生じる原因不明の病気です。専門医が治療や日常生活での注意点などについてお話をします。ぜひご参加ください。日時、9月27日土曜、13時30分から15時30分、会場13時、場所、上等保健相談所1階講堂、大島 3-1-3、定員50人申し込み順、費用無料、内容、専門医による講演。申し込み、9月16日火曜から、電話で、上等保健相談所、保健師。電話、3637-6521。ファクス、3637-6651。呼吸体操教室、9月。慢性呼吸器疾患の患者さんにとって、日常の中での呼吸法は大切です。息苦しさを和らげるための呼吸筋ストレッチ体操について学びます。動きやすい服装でお越しください。日時、9月25日木曜、14時から16時、受付13時30分から。場所、健康センター、保健所、4階会議室、東洋 2-1-1、対象定員、区内在住で、気管支喘息、肺気腫、慢性気管支炎と診断されている成人の方、50人、先着順。費用、無料。内容、呼吸筋ストレッチ体操。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、保健所健康推進課、公害保険係。電話、3647-9564。成人喘息、 慢性閉塞性肺疾患の最新治療と日常生活。呼吸のたびにゼーゼーする。夜間や早朝に咳込んだり息苦しくなる。ちょっとした動作で息切れがするなど、気になる呼吸器症状がある方により良い生活を送っていただくための講演会です。日時、10月5日日曜、13時30分から15時30分、会場13時から。場所、江東区文化センター、東洋 4-11-3。対象定員、どなたでも50人、申し込み順。費用、無料。内容、呼吸器の症状の対応、治療、日常生活についての講演。申し込み、9月16日火曜から、保健所健康推進課、公害保険係へ、電話または窓口で。電話、3647-9564。食育応援講座、孫育て教室、離乳食の基本。お孫さんの離乳食やおやつの考え方について注意されたことがある。そんな経験はありませんか？本教室で今時の離乳食の基本について学びましょう。日時、10月24日金曜、13時30分から15時。場所、深川保健相談所調理実習室。対象定員、区内在住で、これから離乳食を始める、また食べているお孫さんをお持ちの方、20人、抽選。保育はありません。費用、無料。内容、離乳食器についてのお話と、調理実演、試食。持ち物、筆記用具。締め切り日、10月14日火曜、筆着。申し込み、往復はがきに、1、口座名、2、氏名、3、郵便番号、住所、4、電話番号、5、お孫さんの月齢を記入し、郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301、深川保健相談所栄養士へ、電話 3641-1181、ファクス 3641-5557、生活習慣病予防講演会、乳房の気になる症状と乳がんの早期発見。日本人女性の16人に1人が乳がんにかかる時代。気になるしこりや引き連れなど、乳房の不安に専門医が答えます。乳がんモデルで自己検診法や骨密度測定も実施します。日時、10月2日木曜、14時から16時。場所、深川南部保健相談所。枝川 1-8-15-102。定員40人、申し込み順。費用、無料。一時保育、20人、申し込み順。申し込み、9月16日火曜から、電話で深川南部保健相談所。電話、5632-2291。生活習慣病予防検診、10月分。日時場所、次の通り。検診会場、城東保健相談所。郵便番号 136-0072、大島 3-1-3。電話、3637-6521。ファクス、3637-6651。検査日時、10月14日火曜9時から。結果日時、10月31日金曜13時30分から。深川保健相談所、郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファクス 3641-5557、検査10月1日水曜13時10分から、結果10月21日火曜13時20分から、深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、枝川 1-8-15-102、電話 56322291、ファックス56322295、検査10月3日金曜13時10分から、結果10月17日金曜13時30分から。城東南部保健相談所は11月に実施予定。対象定員、検診日現在15歳以上39歳以下の区民の方、各会場25人抽選。最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用無料。内容、胸部 X 線、血液、尿検査、腹囲測定など。締め切り日9月22日月曜必着。申し込み、はがきに1、検診名、2、住所、郵便番号、3、氏名、振り仮名、4、年齢、5、生年月日、6、性別、7、電話番号を記入し、希望する保健相談所へ。重複申し込み、不可。電子申請もできます。問い合わせ先、各保健相談所管理係。ホームページ、https://www.e-tetsuzuki99.com/tokyo/。
27、観光所。身元不明相談所を開設中。病気などを苦にして家を出て全く音信がない。旅行などに出かけたまま長い間消息を絶っている。犯罪や事故に巻き込まれている恐れがある、など、身元不明の方がいましたらぜひご相談ください。相談の際は、身元不明になっている方の写真や歯の治療状況など、本人を特定するための資料をお持ちください。日時、9月30日火曜までの9時から16時30分。場所、問い合わせ先。深川警察署鑑識係。木場 3-18-6。電話 3641-0110。城東警察署鑑識係。北砂 2-1-24。電話 3699-0110。東京湾岸警察署鑑識係。青み 2-7-1。電話 3570-0110。ピーポくんと一緒。親子で学ぶ防犯教室。子供を犯罪被害から守るイカのお寿司の DVD 上映や危険察知能力クイズなど、親子で学ぶ防犯教室を開催。当日はピーポくんも参加予定です。日時、9月23日火曜祝日、14時30分から15時15分。場所、東京都水の科学館、有明 3-1-8。対象定員、おおむね幼児から小学校4年生の親子40組、先着順。当日整理券配布。費用無料。問い合わせ先、東京湾岸警察署防犯係。電話 3570-0110。 江東区消防団点検。消防団点検とは、深川、城東両消防団が合同で規律、指揮および活動技能などについて点検を行い、今後の活動に反映させるものです。ぜひお越しになりご覧ください。日時、9月21日日曜10時から11時30分。場所、都立木場公園多目的広場。平野 4-6。問い合わせ先、深川消防署、電話 3642-0119。城東消防署、電話 3637-0119。 JASSO 海外留学フェア2014。日本学生支援機構 JASSO は海外留学フェアを開催します。入場無料で
海外留学に興味のある方ならどなたでも参加できるイベントです。大使館などの公的機関から正確な最新情報が得られるほか、留学経験者から直接話を聞くこともできます。日時、9月27日土曜11時から17時。場所、東京国際交流館プラザ平成、青海 2-2-1。費用無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、独立行政法人日本学生支援機構留学情報課海外留学係。電話、5520-6111。ホームページ、http://www.jasso.go.jp/study_a/info_fair.html。 e メール、info_hi@jasso.go.jp。 28. その他。不動産該当無料相談会。日時、9月25日木曜10時から16時。場所、JR 錦糸町駅北口、アルカキット前広場。内容、税務相談、法律相談、建築相談、取引相談。講演、江東区ほか。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、全日本不動産協会東京都本部。電話、3261-1010。高等病院高等健康フォーラム。日時、9月27日土曜13時30分から、会場13時。場所、高等病院本館2階北側待合室。大島 6-8-5。定員50人先着順。費用無料。内容、肩とリハビリテーション。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、高等病院医療連携室。電話、ファックス、3685-2766。江東区障害者児、難病患者の問題を考える区民の集い。日時、9月20日土曜13時から16時。場所、ティアラ江東。住吉 2-28-36。対象、どなたでも。費用、無料。内容、江東区の障害者運動の歴史を学び、これからを考えよう。シンポジウムと講演。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、江東区障害者児団体連絡会、中川。電話、3635-4626。有明教育芸術短期大学公開シンポジウム。医師、特別支援学校校長、教員保育士養成短期大学副学長による講演とグループディスカッションを行います。日時、10月4日土曜13時30分から16時。場所、有明教育芸術短期大学301教室、有明 2-9-2。 対象定員、子どもの発達支援に関心のある方80人先着順。費用無料。内容、インクルーシブ教育システム、障害の有無に関係なく誰でも地域の学校で学べる教育について考える。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、有明教育芸術短期大学。電話、5579-6211。e メール、info@ariake.ac.jp。 豊洲水彩祭り2014 秋の夕べを彩る水辺。日時、9月20日土曜15時から20時。場所、芝浦工業大学横船着き場。豊洲 3-7-5 運河側。内容、次の通り。夕暮れの豊洲運河クルーズ。各回約45分。時間、14時20分から、15時20分から、16時20分から、17時20分から、18時20分から、19時20分から。対象、小学生以上。費用、小学生300円、中学生以上500円。水と光のキャンドルアート。来場者で作るランプシェードを使ったキャンドルアートで夜の水辺を彩ります。点灯時間18時30分から20時。対象どなたでも。豊洲フォトコンテスト。対象どなたでも。投票15時から18時。発表19時30分から。なお応募は終了。一夜限りのキャナルバー。キャナルバー船カフェで軽食や飲み物を提供。時間15時から20時。絵本読み聞かせライブ。聞かせ屋慶太郎による絵本の読み聞かせライブ。時間16時から18時から。水辺の音楽ライブ。時間17時から。対象どなたでも。費用無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、豊洲水彩祭り実行委員会、豊洲2丁目3丁目地区まちづくり協議会。電話 6204-7141。 名木体験会、名木ふれあい大作戦。木材の町新木場で、名木とはどんなものか、どんな種類があるのか、など、目で確かめ、触れて楽しむ体験会です。会場には、さすがは木場、という品々が並びます。木のぬくもりと香りをお楽しみください。名木、端材、無料配布、名木小物などが当たる抽選会も実施。日時、9月23日、火曜祝日、10時から14時。対象、どなたでも。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先。東京名木協同組合、新木場 2-1-6。電話、3521-6262。フットサル高等2014。日時、10月13日月曜祝日8時30分から16時。場所、新砂運動場。新砂 3-9-1。対象定員、18歳以上の区内在住在勤者で構成されるチーム12人まで、24チーム、抽選。費用3000円。締め切り日、9月22日月曜筆着。結果は9月29日月曜頃までに通知。申し込み、はがきまたはメールに、チーム名、代表者名、住所、電話、メールアドレスを記入し、郵便番号 135-0021、白川 3-8-13、江東区サッカー連盟、深津信夫へ。電話 090-2558-4223。 E メール、 fukatsu 数字 729@ybb.ne.jp。 29、微妙な年頃、思春期の子供と暮らす。22、まさか我が子がいじめに。夏休み明け、我が子の元気が急になくなりました。そういえば休みの終わり頃から表情に陰りを見せていました。心配事があるの？と聞いても返事がありません。 踏まれたノート、破れた教科書。そんなある日、我が子が突然、絵の具を買って、と言い出しました。何色が足りないの？と聞くと、絵の具一式がない、と言います。話を聞くと、教室のロッカーに入れておいたが、箱ごとなくなっていた。これまでも、ノートや資料集が隠されたりなくなった、と話し始めました。驚いて我が子のカバンの中を見ると、教科書やノートに破れや落書きが目につきました。さらに、ノートには靴の跡もついていました。そういえば、先日、塾の帰りに、自転車のサドルがカッターで切られていたこともありました。他の子もやられていたんだよ、という言葉を鵜呑みにしていましたが、どうやら一人だけ標的になっているようです。でも、問い詰めても、そんなことはない、と目を伏せながら否定するばかりです。まさかお金の恐喝も。買い物に出かけて支払いをしようとすると、財布のお札が足りないと感じることが続きました。まさかとは思うのですが、我が子がお金を抜き取っているのではないかと考えてしまいました。日頃の様子から誰かに脅かされて行っているのではないかと心配はつきません。一体私は親としてどうすればいいのでしょうか。あなたを守ると伝える。まずはおかしいと思ったことを曖昧にせず、我が子と向き合い冷静に話をすることです。そしていじめられていることは恥ではなく、親としてあなたを守るとはっきり伝えましょう。また、親として財布の管理を徹底し、取ったことが明らかなら買ったものを提示させましょう。友達に渡したのなら誰に渡したのかを明らかにしましょう。そして、学校内外での気になる一連の出来事は、その都度メモをしておき、整理をして、担任、学校側に相談しましょう。問い合わせ先、庶務課社会教育担当、電話 3647-9676。 30. 砂町文化センター図書館リニューアルオープン、10月1日水曜。会議室を新設、9月30日火曜に内覧会を実施。昨年9月から改修工事のために休館していた砂町文化センター図書館が10月1日水曜にリニューアルオープンします。砂町文化センター事務室が2階から1階へ移転し、第6会議室を新設します。さらに図書館では自動貸し出し機、自動返却機を設置するなど、区民の皆さんが一層利用しやすい施設となります。内覧会を開催。リニューアルオープンに先駆けて内覧会を開催します。日時、9月30日火曜、午後1時から3時。入館は午後2時半まで。場所、砂町文化センター図書館。北砂 5-1-7。申し込み、当日直接会場へ。砂町図書館に関する問い合わせ先。高等図書館、電話 3640-3151。 10月1日水曜以降、電話 3640-4646。 問い合わせ先、砂町文化センター仮事務所、江東区文化センター内、電話 3644-8111。 10月1日水曜以降、電話 3640-1751。 31. 区内高校生が癌を学習。癌研有明病院癌研究所、医師看護師らの指導で現場を体験。区では昨年度策定した江東区癌対策推進計画で、癌予防を対策の柱と位置づけ、子どもたちへの体験型癌教育を進めています。この夏、区内の中村高等学校、 中央学院大学中央高校、都立科学技術高校の皆さんが、区保健所が実施する2日間のセミナーに参加し、がん研有明病院で体験実習などに取り組みました。初日は、角田森とがん研有明病院長や、医師、看護師による講義のほか、病棟で看護師の仕事を学んだり、併設の研究所で、がん細胞の研究を見学するなど、普段は見られない医療現場を目の当たりにしました。学んだことを家族に伝えたい。翌日は班ごとに分かれて、学んだことや感想をポスターにまとめ、発表を行いました。2日間の日程を終えた皆さんは、早期発見が重要で、それには検診が重要だと分かった。家族に伝えたい。看護師を目指しているので、医療現場が見られてよかった、などと語りました。32、江戸東京小名木川歴史散歩、猿江大島編、10月1日水曜から4日土曜、文化観光ガイドがご案内。江戸時代に物資の輸送路として開削された小名木川は、江戸の大動脈としてだけでなく、近代産業の発展にも大きく貢献しました。今回は、その小名木川周辺のうち、猿江大島地域に焦点を当て、運河と共に発展してきた歴史を文化観光ガイドがご案内します。江戸から東京へ、時代と共に流れ続けた運河に思いを馳せる、江東区ならではの街歩きツアーに、ぜひご参加ください。日時、10月1日水曜から4日土曜、1、10時、2、13時、ともに約2時間半の行程。正午欠航。集合、出発時間の10分前までに、東京メトロ半蔵門線、都営新宿線、住吉駅 A4 出口付近、地下。対象定員、各回20人、申し込み順、小学生以下保護者同伴。費用、大人500円、小学生以下無料。当日スタッフに支払い。申し込み、9月16日火曜9時から電話で、江東区文化観光ガイド事務局、江東区観光協会内、電話 6458-7410。33、東京シティフィル公開リハーサル、10月15日水曜、国際的に活躍、デリック・井上が指揮、区民400人無料招待。江東区芸術提携団体、東京シティフィルハーモニック管弦楽団演奏会のリハーサルを公開します。今回はカナダ出身で、ニューヨークメトロポリタン歌劇場で活躍。日本では小沢征爾の下で指揮を学んだ経験を持つデリック・井上指揮の演奏会の直前リハーサルです。クラシックの名曲が作られていく過程をどうぞお楽しみください。日時、10月15日水曜11時から12時。なお、リハーサルの進行状況により、開始時間が若干変わる場合があります。場所、ティアラ高等大ホール、住吉 2-28-36。対象定員、区内在住、在勤、在学で6歳以上の方400人、申し込み順。費用、無料。申し込み、9月16日火曜から電話で、ティアラ高等、電話 5624-3333。 34、江東暮らしガイド2015、広告事業主、区民サポーター募集。区役所での手続き方法、各種施設案内などの情報をまとめた冊子、江東暮らしガイド2015の発行を27年2月に予定しています。産経リビング新聞社との共同で発行し、有料広告と区民サポーターを募集します。 有料広告募集。冊子企画。A4 版約180ページ。発行部数8万5千部。配布方法。区役所及び各出張所で転入者希望者に配布。掲載に関する条件など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、産経リビング新聞社東京本部、電話 5216-9155。 区民サポーター募集。区民の声を生かした紙面にするため、区民サポーターを募集します。対象定員、区内在住で10月7日火曜10時から産経リビング新聞社、千代田区清井町 3-23 で開催する座談会に参加でき、紙面に本名、顔写真を掲載できる方20人程度、先行。謝礼、座談会1回につき2000円。交通費は実費支給、その他謝礼あり。内容、掲載内容、行政情報、町ガイドなどへのご意見、情報をいただくほか、取材への同行あり。締め切り日、9月26日金曜。結果は9月30日火曜までに電話連絡。申し込み、はがきに1、住所、2、氏名、3、年齢、4、応募理由を記入し、郵便番号102-8515、千代田区清井町 3-23、産経リビング新聞社東京本部、高等区民サポーター係へ。電話 5216-9171。なお、ホームページからも申し込みできます。http://r.living.jp/mrs/2014koto 以上で、江東区声の広報、平成26年9月11日号を終わります。